その約束のあのパレスチナの地、まだ見たこともないその地に踏み入れ、ことごとく与えられたように、私たちもまだ名の知らないもの、まだ踏み入れたことのないそうしたところ、神様はそこを神の国としようと願っておられる、強く惜しく信じて進むものでありたいと思うんです。最後にある一つの教会のお話をさせていただきます。実は私の父が育ったところで、話に聞くと教会学校だったと思うけど子供の頃行ったことがあると。実は私が青年の時に一度だけ徳島に行った時に、日曜日そこで過ごす、教会に行かなければいけない、父に案内してもらって、父はここだからねって言ってすって帰っちゃったんですけど、私だけ礼拝に出た。でその小松島栄光教会と同じ教団の教会があります。私がその時礼拝に出た時は、今とは違う旧街道の、で旧市街地に、その旧市街地と言いましたけど、そこも1958年と教会の歴史にはありますから、今からもう70年近く前のことです。開拓、一人の婦人牧師が開拓を始め、そして60坪ほど の土地をそのうち見つけて、30人ほどの群れが、すでにあったそうですが、とはいうものの30人で60坪ってなかなかですけど、でも祈り、そして本当に何のあてもなかったんですけども、祈っていく中で与えられて、そこで土地を購入し、教会を建てることができました。ところが旧市街地、駐車場はなかったんですね。だんだん車社会となる、特に四国徳島はもう電車がないです。電化されてないんですね。日本で唯一電車の走ってない都道府県って有名なんですけども、ですからみんな車なんですが、その住宅街こまごまと立っている中の教会ですから、駐車場ってどうしよう、隣接地も候補として上がったんですが、住宅街で周り気にしながらの礼拝じゃなくて、どっか広いところで自由に礼拝したいという意見もあって、そうですねと、可能性を狭めないでいろんな可能性を探っていきましょうと、当時の牧師役員会、信徒一同になりまして、もう数えきれないほど不動産紹介してもらって、ところが四国というのは仏教の強いところです。特に真言宗、お遍路さん、キリストさんですかってやっぱり言われることが多くて、あるいは金額の問題もあって、で一個ちょっと町から離れたところ、だから土地がそんなに高くない、周りに家もない広いところがあったって、これはいいと。で地主さんも、余ってるって言ったらなんですけども、活用できない土地だからと、契約寸前まで進んで、こここそがだったんですけど、残念ながらなぜかいろんな人たちの反対が起こったんですね。やっぱりキリストさんがこう来るのはって、その理由はいろいろあるんですけども、ここだったら誰にもと思っていたら、やっぱりそこで礼拝することを快く思わない人たちが実はいると、それを押し切っていくっていうのも一つの選択肢ですが、祈っていくと御心ではないと、そもそもが誰にも邪魔されないようにと、その誰も住んでないようなところってしたのに、邪魔されないところじゃなかったってわけですよ。しかも邪魔されないようにというのは本当に神様の思いだろうかって、人間の思いじゃないかっていう示しもあって、しかも道が閉ざされたので、やはりこれは御心ではない、地主さんがやっぱり周りに反対を受けたんで売ることできませんって言われたら、無理ですね。で途方に暮れたところ、なんとつい最近 国道のバイパスが完成して、で町一番のショッピングモールができた、その向かいの地が空いているって、どう考えたって、いや空いているって言われたってそんな資金だったんですけども、でも土地は400坪、もう十分ですよねと、駐車場もできますよねと、なんでそんなところが空いているんですかもあったんですけど、まあ、バイパスができたばっかりで空いていると、まあ、空いているからこそショッピングモールも建ったっていうことも、まあ、あったでしょう。祈り求めました。そうすると不思議なように道が開かれていくんですね。そして本当にその金額的にも非常に難しいと思われてたんですが、不思議なようにその金額も満たされていき、まあ、みんなで誰もいないところって言っていたんですが、いやそれは本当に私たちの思いだったんだ、神様はもっと開かれたところにと言われたんだ、しかもまあバイパスの近くだから車で行くにはもうもってこいのところです。だんだんだんだんみんながそうだ前を向いていこうと踏み出していくようになり、本当にまるでヨルダン川を渡るかのようにそこに街道が立ちました。で立った後でまた不思議なことが起こったんですね。そこは教会が来たということで、実は1年ぐらい経った後ですごい周りの人に喜ばれたんです。なぜか、実はそこはとても治安の悪いところだったそうです。でいろんな事件とかがたびたび起こるっていうんで、古くからいる住民の人々はもう非常に困っていた。でそこにショッピングモールができたっていうことで、ますますいろんな人が出入りするからもっと治安悪くなるんじゃないかって実はみんな恐れていたところ、教会さんが来てから事件が起こらなくなったんです。さすがに十字架の下では悪いことできない、そうなったんじゃないかと思うんです。そうとしか思えません、ありがとうございます、感謝されたんですね、周りの人々に。まあ確かになんかいろんなものが入り組んでいて、バイパスあるんだけど案外見通し悪くって悪さするような、それがまあ教会ができて見通し見晴らし良くなってっていうのもまあ一つの原因ではあるんですが、治安が良くなった。いろんな思いがあって、約束された地はどこだ、本当にいろんな思いが行き巡り、いろんな候補がたくさんの候補が与えられましたが、神様は約束した通り与えられているところがある、強く惜しくありなさい、御心に従った時に本当に神様の御業が表されたんですね。思えばこの舞鶴の地も、多くの海外からの宣教師が全く見ず知らずのその土地へと宣教に踏み込んでいく、またそこで救われた日本人たちがこの舞鶴の地までたどり着いて、ここはまだ誰も伝えている人がいないと言って伝え始めてくださったからこそ、こうして教会が生まれた。足の裏で踏む場所はことごとくあなたに与えている、強く惜しくあれと、本当にその時右に左にそれるも宣教師があったらどうなっていたか、私たちもまた強く惜しく神様が共にいてくださることを信じ、この福音を携えて前進していくものでありたいと、またそのように神様から志をいただいて私たちはまた踏み出すお互いでありたいと願います。そうするならば、あなたが栄えるためであると言われる神様のご栄光が表されるのです。お祈りをいたします。 強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたの神主があなたと共にいるのだから。天の父の神様、私たちは踏み出すとき、ことごとく自分自身を顧み、悩み、立ち止まってしまう愚かなものです。しかし主は言われます。私が共にいると。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと。私が問題ではなく、あなたが共におられることが何よりも大切であることを本当に教えていただき、感謝をいたします。そしてあなたがおられるからこそ、恐れる必要はない、おののく必要もない。あなたに勝つ者は誰もいない。死の力もあなたには勝つことができない。私たちが心から信じ、与えられていると、あなたが宣言してくださった神の国の安国をすでに持っているものとして進ませてくださるように、お一人お一人をなお力づけてください。そして私たちが自分自身が力づけられたように、また多くのまだ救いを持っていない人々を力づけていくものとなるように、神様がどうぞ送り出してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。